イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
お待たせいたしました。ファミツー.com、販売本数ランキングです。第3位、スプラトゥーン2。第2位、実況パワフルプロ野球、PS4。第1位、ドンキーコングトロピカルフルーフリーズでございました。
スイッチ。
スイッチですね。
はい、電動強しですね。
ちなみに4位5位あたりももうスイッチですね。マリオカート8デラックス、星のカービィスターライズ、ニンテンドーラボ、ゼルダの伝説ブレスオブワイルドと続きますね。
もう人気コンテンツの続編がいっぱいってことですね。
まあ最近は続編ばっかりですからね。
新しいシリーズだとまあニンテンドーラボくらいか。
そうですね。その後ね、ゴッド・オブ・ウォーっていうのがありますけど、これもシリーズなんですよね。
本当に
スナックワールドもこれも、続編というか、まあ、リメイクなんですよね。
本当だ。
なので
映画業界と一緒ですね。
そうですね。まあまあ強いんだ。一応スイッチが盛り上がっているということ。
あ、池田です、よろしくお願いします。
自己紹介ですよね。
はい、ということで、今回はですね、はいはい、勝手の種ということで、
はい、
もうね、なんかいつもこういうこと言ってると思うんですけど、はい、見たことについて喋りたいと。
そうですよね。
どうですよね、まあ、そうですよね、なんだか分かんないけど、
いや、
まあ、映画、
同意、
テレビ、
共感、
いろいろありますけども、はい、いろいろって映画とテレビばっかりですけど。
そうですね、語ってるもの
ね。ね、ちょっと岩崎先生もお話しされたいということですので、はい、恐縮なんですけれども、はいはい、まあ、ちょっとね、普通に見た話をする前にちょっとお詫びさせていただいてよろしいですか。
そうですね、はい、
放送後期ででもいいんですけど、はい、ちょっといろいろ見てるって話の続きで、
はい、
前回、
はい、
バラエティ、
はい、
ネタ見せ、
はいはいはい、
ね、番組が非常に少ないというふうな、
はい、
ことを我々お伝えしたんですけど、
はい、しちゃいました。
大変申し訳なかったなと思いまして、ちょっとお詫びしたい。ネタがね、テレビで流れてないのことを言うじゃないですか。おかしいよと、まあ、ね、
ほうほうほう。
志村の夜、新作コントも続々張り込みで、知ったりモンタージュ写真、娘が結婚、ゲストライスもコント披露ということで、これ22日の放送回の、まあ、予告なんですけれども、志村の夜をね覗いてネタ番組がないなんて、それちょっとおかしいじゃないかっていうふうな、それも当初が来るもう寸前まで来てる、今ポストに投函しようとその寸前まで来てますんで、まあ、先にそれをちょっとお詫びしておかなければいけないなということで、志村の夜について。
志村の夜は自分でこれはネタ見せ番組ですって言ってるんですか。
自分でって、
自分たちで
わざ言わなかった
番組紹介で
完全にネタ見せてるじゃないですか。
あれはネタですか。
ネタでしょう。あ、不満ですか。新作コントを披露するっていうことが、
いやいや、ネタ見せ番組っていうくぐりとして、僕は芸人さんとかが、はい、芸人さんが、コントとかね、漫才とかを披露する、自分たちで作ったネタを披露する場だと思ってたんで、あれはどっちかっていうと放送作家さんがなんか作っている番組じゃないですか。
あ、ね、
ちょっと違うんじゃないかな。
ちょっとニュアンス違ったかな。俺でもまあこれも言わなきゃいけなかったかなと思って、ちょっと思った。わた、そっちもあるよ。
なんかや
ちゃんと
やけに無駄なお色気を入れるあの番組ですよね、志村。
そんなことないよ。何を言ってるんだよ。
橋本まなみさんとか出てくるんですよ、ね。
そのちゃんとタンポポ白鳥がギャグメーカーとしてコメディリリーフとしてね、ちゃんと落ち要因として用意されて、それ過去に澤部さんとかさ、
はいはい、出るじゃない。
いろいろやってました。
まあ、さんとかね、
そうそうそう、大変な、大変な仕事をね、重圧を
担って、深夜とかにちょっとふとテレビつけるとあーって思うやつですよね。
そうそうそう、最後のさ、タイアップの音楽が意味が分かんないとか、そういうこと言ってる場合じゃないんだよ。
何も言ってないもん。
でもちょっと、はいはいはい、確かにニュアンス違ったかもしれない。だからもう一個ある。
あ、
もう一個、これもちょっと忘れてたと思う。
あれ抜けてました。
これね、これはリアルにちょっとあっと思って、
はいはい、
これ一点物って分かります。
あ、名前だけ聞いたことある。
一点物っていう、
はい、
サンドイッチマンと千鳥と、
はいはいはいはい、
あとゲストの、
はい、
ま、漫才師が
出てくる番組なんですけど、
あと三四郎がいたね。
やってますね。
でこれがお客さんというか、まあ、ゲストを呼んで、
はい、
そのゲストとヒアリングをして、
はい、
ヒアリングした後で、
はい、
漫才のネタ、まあ、コントとかもあるのかな、はい、を考えるっていう番組なんですよ。
おもてなすじゃないですか。
そうなんですよ。
あれ
だからちょっと反省して、いかんいかんと。
こっちの方先、
まあまあ番組的にはまあちょっとその特番もあったけど、やっぱ多分こっちの方先かな、ね、
マジっすか。
でまあ無論だからこの構造自体を新しいものとしておもてなしが素晴らしいとかってことでもないんですけど、これがあのとてもこう普通にほんわか楽しい感じので、千鳥とサンドウィッチマンっていうのも
すごいです、ね、
とてもこう面白くて、はい、まあ、だ固定な番組ですからね、そのメンバー、うん、あのまあ、漫才師さん入れ替わるんですけど、うん、だから
じゃあ前話したら
あのおもてなしを評価しといて、はい、一点物の話をしないっていうのはもう許せんと、もう本当にあのスパムメールをね大量に送りつけてやろうって人が今もうクリック寸前だと思うんで、ちょっとその怒りを抑えるためにもちゃんとお伝えしておかなければいけないかなということで。
なるほどね、
はい、
なるほど。
まあまあちょっとあの申し訳なかったなというふうに思いまして、
拾えてないものまだあるかもしれないですもんね、ネタでも、ね、
本当にたくさんあると思いますよ、
はいはいはいはい、
ちょっとお詫びをしてね、あのもちろんあの中川家さん と、のコントっていう番組 BS の方でもやってたりとかあるんですけど、それもあのお詫びしろと言われればします見ろと言われたらちょっとそこまで手が広がらないところですけど、
はいはい、
まあまあね、あのそういうふうないろいろありますので、
はいはい、
ちょっと先にお詫びだけさせていただいて、もうお詫びでもう10分以上
い
っちゃいそうですけど、
ねえねえねえ、怖い怖い怖い、
はい、で何かあるあるんでしょ。
映画見ましたよね。
見ます。
結構いろいろ本当にいろいろとですね、いい映画がいっぱいあって、
はい、
まあ共通して見てるもので言うとタクシー運転手、
はい、
韓国映画タクシー運転手約束は海を越えてということで、
はい、
まあ、公衆事件というね韓国で実際に起こった事件をベースとして、まあ、再構成したということで、映画化された作品で、今どんどんね劇場公開数が増えてるっていう話がね、
はい、
口コミで広がってるって話ですけど、
まあ、韓国で大ヒットねした
映画、あの映画が韓国で大ヒットしたってすごくないですか。
まあね、こうなんというか、
はい、
いろんな要素をこうでもこう持ってますよね。
そうですね、もちろんエンターテインメントとしてすごく面白いというか、めちゃくちゃ前半部分笑えるし、
前半はこう、はい、町山智博さんよ、
はい、
寅さん的なね、
そうですね、
炎上喜劇風な
昭和のちょっとダメな感じのお父さんがね、
はい、ニュアンスで始まって、
はい、いろいろ悪態つく感じ
で、ね、はい、でそこから始まっていくんだけども、はい、その後でまあなんというかあのちょっとドキュメンタリーチックな生っぽい、
はいはい、
まあ、ちょっと痛々しい表現も続いて、
はい、公衆というね地域で行われていた軍部による、民間の方々市民の方々への何ですか、暴力というかね、それが描かれていくという、
で最後にあっという感じになるわけですけど、
はい、
まあ僕もこれ見まして、
はい、
なんか最近あとあの女は二度決断するっていう同一映画も見たんですよ、
はい、ダイアンなんとか、そうですね、女優さんが言うなんですか、
でなんかこう実際にあった話を、
はい、
まあ、もしかそれに近しい物語をどう映画にするかっていうのが結構こうなんか難しいし、はい、どういうふうに受け止めたらいいのかっていうのが、
はい、
なんでチャーチルとかも
まあそうですね、
ありましたし、
実はもう
あとペンタゴンペーパーとか、
あ、そうですね、そうですね、
そうですよね、
はい、
だその なんというか、まあ、政治的な話だねって言ったらそうなんだけど、
うん、
もうそういうことだけじゃないその映画としての面白みもあるんだけど、
はい、
なんか実際のことだっていうふうに聞かされることで、
うん、
なんかこう結構頭が混乱するっていうか、
うんうんうん、
だってタクシー運転手の事件を一切知らなかったとしたらさ、
はいはいはい、
いやてか本当にあったっていうふうな演出が一切見えなかったとしたら、
うん、
どういうふうに捉えるのかなって思うんですよね、うん、フィクションですよっていう感じで出されたとしたら、
うんうんうんうん、
でもこういうことって、まあ、あるよなみたいな話で、
はい、
まあ、いろんな物語を見てるわけだけど、
まあ、あらゆる映画についてはそうですね、
ジーズに近いって言われることで、
はい、
なんかこう結構揺れることってあるじゃない。
そうですね。
で逆に言うとね、事実はもっと衝撃的だったみたいなこととか聞かされたりとかして、
アイトーニャとかもそうですね。
ああそうだよね、はい、最近ちょっとそういう映画が多いから、
そうですね、
そういう映画ってどう見たらいいんかなみたいな、でも、まあ、ちょっとそういうさ、
はい、
本当なのっていうのが、
はい、
もう一個乗るじゃない、
うんうんうん、
つもというかなんと。
アイトーニャはそこら辺うまかったですね。本当なのって思わせることによって、より多面的な視点、それぞれのキャラクターの視点で見たらば、あ、一 一つの事件があったけどそれは違って見えてたんだなというのが分かるみたいな。
ああそうだね、
構造として
今積もってたけどドラだね
そうですね。
でそのなんかもう一個乗る感じもあるにはあるが、
はい、
それがまあちょっとバイアスかかっちゃうみたいなところもあるじゃない、うん、
はい、
あの僕ファウンダーって映画今思い出しましたけど、はい、あのマクドナルドを作るって話ね、はいはいはい、あれもまあ、映画としてもとても面白く作られているんだけど、うん、本当なんだっていうところでもう一個乗るわけなんだけど、はい、どういうふうに見たらすごくこう悩ましいっていうか、
うん、
そのあんまり事実の方にこう収束していくと映画としての面白みみたいなのがこう単にさ、
そうですね、
再現フィルムみたいにして見ちゃうのもちょっとつまんないじゃん、
はいはいはい、
だけど、ね、でも事実も衝撃だし、
うん、
だからタクシー運転手はその間を、はい、まあ、なんかこう絶妙に言ってるけど、
はい、
なんかフィクション部分が最後のあれとかって思っちゃうと、うん、なんかあれって思っちゃうんだが、
はい、
だやっぱその役者さんのこれまた表現難しいんだけど再現度というとちょっと疑問なんだけど、
はい、ソン・ガンホみたいな人ではないでしょうからね多分。
でもほらソン・ガンホが描いた、うん、
はい、
つまりこう自分の日常というものが、
はい、
現実肯定しかないじゃない、うん、生きるということは、
はい、
だけどそのことについて考え直すというか、うん、本当にそれでいいのかなってこうちょっともう一度社会を見直すみたいな、
はい、
そういう過程の中で彼が変わっていくこととか、
うんうんうん、
社会と接点を持つことで、うん、いろんなことがこうね、もともと人と触れ合ってるような人ですら、
うん、
そこに行くことによっていろいろ考えるっていうことを表現するっていうのが、
うん、
あ、なんか納得するよとか、
うんうん、
ね、あのおにぎりのシーンとかもさ、
はいはいはい、
ちょっとグッとくるのはやっぱそういうことじゃない、うん、その人がどう思っただろうかって想像することっていうか、はい、女が二度決断するも、
はい、
やっぱその、まあ、これはそのドイツで、ここもね、全部言うと全部ネタバレなんで、
あんま、
まあ、ネタバレも何もないんだけど、
はい、
そのドイツ、
まあ、ネタバレいいですよこんなネットラジオ
で、まあ、社会で抱えてる問題を、
はい、
まあ、描いているわけです、
はいはい、
まあ、ある家庭が、
はい、
まあ、テロ的なので襲われちゃって、うん、でどうなっちゃうのみたいな話なんだけど、
はいはい、
まあ、その主人公の女の人の心の移り変わりみたいなものは、うん、すごくなんかこう生々しいし、うん、でなんかね、まあ、薬をやるシーンとかがあるんですよ。
結構そうか。
でこの辺が僕はシェイプオブウォーターの冒頭の、
うん、
まあ、主人公のオナニーシーンみたいなところとちょっと通ずるところがあって、はいはい、なんかリアリティラインどこに持っていくかっていうのもあると思うんですよね、
うんうんうん、
もちろん違法なんだけど、
はい、
日本でさ、
うん、
普通の人が薬やってるって言ったら大問題的なニュアンスで捉えるっていうか、
は
い、もう深刻状況なんだみたいな感じ、
うんうん、
でもそのドイツの映画では、まあ、辛い思いを解消するためにちょっと手を出しちゃったっていうリアリティラインだよね、はいはい、日本でそれどうするのかなみたいな、
まあ、酒に溺れる、
そう、そうなのよ、はい、お酒になっちゃうのよね、はいはい、
でも、まあ、死ぬ打つって人もいますかね、
ちょっと汚れたものに触れたくなる人間の感覚みたいなものをどうその描いておくっていうのもあるじゃない、
うんうんうん、
でそのまあまあまとめちゃえばその辺の心のうねりがすごく表現されてたなと思うんですが、
はい、
なんかそういうこととかに注目していく視点もあるんだけど、
うん、
なんかちょっとムカつくよねこの感想ねなんかほら評価してるみたいな感じがしちゃうじゃん、
はいはいはい、
もっとなんか素直に言葉にしたいんだけど、
うん、
なんかこう評価視点になっていく感じがちょっと悔しいなと、まあでもしょうがないのかな、この映画全般
視点ですからね、
そう、まあまあまあね、うん、でもちょっとなんか本当にインフィニティウォーが悪い映画とは言わないけど、全然味わいが違う映画っていうのがやっぱり世の中に一般、まあ、まあ
味わい方が違うとか
ですね、そうそうそう、うん、まあ、でもちょっとその最近ね現実にあることを映画にする、はい、ね、もともと映画はそういう要素もあるし、
はい、
僕らが知らないだけでそういう映画ってね、
そうですね、ドキュメンタリー
アベンジャーズだって実際はそういう面もあるからね、
インターソルジャーとかそうですからね、うん、実際に起こったものをベースにしてるから、
なんてそういうこともちょっと思ったりもしましたけど、
はい、
あらなんか喋りすぎちゃいました、
あっという間に時間が過ぎましたけど、まあ、このあたり続きはねまた別の機会に、
まあ、テレビはね、
はい、
見なくていいんでしょ、
今期は宮本から君へ と、やけに便利の突弁護士がたらかんだスクールロイヤーの話だけでいいと
見てんじゃん
30分番組2つね
もう禁止しよう禁止
ダメですダメですでトラマウォッチャーは続けます
はい、
はい、
ただの雑談じゃねえか
ね何か種になりますよきっと、
はい志村の夜ファン大変申し訳ありませんでした
申し訳ございませんでした一点ものファンも申し訳ございませんでした、
はい、ということで、はいお相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした
種ラジまた